寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の株式会社アクトオム、以下継承略金高隆、平井工業株式会社滝守、その他の皆さんのおかげでお送りします。先輩に学ぼう月間第4回目、高倉健、西郷隆盛、がむしゃら応援団に続いて一体何が飛び出すでしょうか。
はい、おはようございます。それこそ第4弾か、第4弾、今日はね、先輩先人じゃなくてね、最近目についた本でね、魂の約束っていう本を出された大吾千里先生、まあ、神奈川の公立中学の現役先生、その方のその本から学ぼうと思ったっていうのも学んだ。それこそ何回か話題に乗っけた大阪の桜宮高校での生徒の自殺の問題、それを契機にその体罰の問題だとかね、その他教員の絡む事故だとか事件だとかっていう話が取り出されてる。で、静岡県もその教育委員会の在り方っていうやつが盛んに今ね審議されて、教育委員会いろんなことやって、その組織の改変からいろんなことを今研究しているようでね。で、まあ要はね、教育行政システムっていうやつがあってさ、その俺間違っちゃいけないなって思うのは、行政としてのね教育システムの構築っていうことと、行政としての教育システムと、から人を育てる、人を育むという教育本来の目的とかね、その混同しちゃダメだよ。要は行政として教育システムの問題として、最近ではマニュアルも作られてるようなんだけど、そのマニュアルにあまりにも沿う結果、本来の人を育てる育むかことができない環境になっちゃって、さらに個人情報保護法案みたいなやつが、あれも使い方によっちゃ悪法なんだよね。何でもかんでも何にもできなくなっちゃうんだよね。で、そういうところを、まあ要は、どうクリアしていくっていうのは、その教員の生き方、その人の生き方につながるね。俺が生徒指導の場合、生活に入っていかなきゃならない。そんなものはね、そのあまりにも入ってて個人情報保護法案があって、いろんなこと知っちゃいけないみたいな、冗談じゃねえよ、そんなクソくらいだと思っちゃうんだよね。要は子供を育てる、子供を育むものに、その子の環境が分かってなきゃあんな指導なんかできないよね。で、その子はどういう思いがあるのか、その思いを汲み取ってやんなきゃりゃ、ほら若い子なんだもん、大人じゃないんだもん。その子供を育てるってそういうことだよね。その子供の苦しみは自分の苦しみに感じてあげて、だからっていろんなアドバイスをしてやんなきゃ。学校の先生勉強教えるだけじゃダメだよ。で、勉強だってね、知識の切り売りダメだよね、いろんな教え方を研究するとか、どうしたら子供が飛びついてくる、いろんなことみんなでやんなきゃダメだよ。それもなんかコラボレーションっていうことをちゃんとやんなきゃダメだよ。国語と社会と数学が一緒になるとか、英語と音楽が一緒になるとかさ、ね、まあそんなこと考えていったら面白いなと思うんだよね。で、要は教育っていうのは教え育てるんじゃなくて、教え育むんだ。教育の育ね、育てるとも育むとも読むじゃんね。育むなきゃダメ。相手の年齢というによってその内容を考えなきゃダメ、先生はね。で、ちょっとこれ確認なんだけどさ、幼稚園のことをなんていう、幼稚園の子供のことを
園児
だ、園児、そう園児で、小学校は
児童。
ああ、正解。じゃあ中学高校は
生徒。
おい、すごいな DJ。 大学生は
学徒。
俺は同意になっちゃうよ、先生言っちゃうよ学
生、
それ学生だから、高校生のこともなんか学生なんていう人いるんだけど、本当は違うんだよね。中学高校は生徒なんだ。だからそこまでは生徒なんだよね、学生になりきれてないんだ。だからやっぱり高校生まではきちっと教えてやんないとダメだよね。だから教員の力ってすごい大切なんだ、人格形成しなきゃいけないんだよね。で、すっごい昔に言ったよ、子供って親の子ではないよって。それは血のつながりである子供であっただけで、社会の宝、子供なんだよ。だから社会に返す教育しなきゃダメだよね。それでやっぱり学力っていうのは必要だよ、勉強しなきゃダメだよ。でも人としてどうだってことは先生の問題だよな。で、俺自分のことで恐縮だけどね、俺生徒に対しては精一杯愛情を注いできたんだよね。で、僕は愛と愛情とは違う、もっと言うと愛情ってのはね、愛着なんだ。
愛着
なんだよ。そのものに固執するんだよ。愛着じゃなきゃダメ、愛がそこにくっついていかなきゃダメだよ。 愛っていうのは万人に与えて、キリスト教は万人に愛を、それはそれで結構。でも教育っていうものに携わった時には愛情イコール愛着でなきゃダメだよねって思うんだよね。で愛は与えたり与えられたりもんだね。だけど愛情っていうのは育むもんなんだよ。だから英語では愛っていうのはラブだよね。じゃあ愛情ってなんだ、アフェクションっていう言葉があるけど、これは微妙に違うよな。あの日本人の言う愛情とアフェクションは俺は違うと思う。それでさっき言った魂の約束、大悟千里先生ね、1963年生まれだって言うんだ。で神奈川の公立中学の現役の先生で、その本がまた挿絵がいいんだ。佐藤玲奈さんっていう、もうこの1983年生まれの若い女の子が書いて、それがまたいいんだ。その本にバッチリの絵なんだな。詩にぴったりの色使いで、で本の内容はね、こんなことさ。私たちは生まれる時、神様から魂をいただきました。みんなその魂を自分の真ん中に置いています。俺足の裏だっつったことあるんだけどさ、電車でおじいさんに席を譲りました。魂は昨日より光ります。弟におやつを、おやつをあげました。魂は昨日のように光ります。昨日より光ります。今日はごめんねが言えました。魂がさらに昨日より光ります。あの人にありがとうが言えました。魂がもっと光ります。友達と楽しく大笑い。魂は昨日よりも光ります。ある日掃除をサボって友達と遊びに行きました。友達と楽しく大笑いしたけ、大笑いをしました。その日自分の中の魂を見て驚きました。あんなに楽しく笑った後なのに、魂は光るどころか曇っています。ある日友達からネックレスをもらいました。お店から盗んできたネックレスだと言います。欲しかったものだったからよく考えもせずにそれを受け取りました。その夜魂を見てみたら、その日もまた魂が昨日より曇っていました。ある日一人が言いました。ねえ、あの子気に入らないね。あっという間にその子は一人ぼっちになりました。私はその子を一人ぼっちにさせる側にいました。その輪の中で私には急に仲間が増えました。そんな日々を送る中、私は久しぶりに自分の中の魂を見てみました。私の魂は真っ黒になっていました。私は自分の魂の色を見てとても恐ろしくなりました。こんな調子の詩なんだよね。要はさっきね、 TJ に答えてもらった園児、児童、そして生徒、そこまで学生になる前、生徒までの子供はね、それは心に素直に訴えてる部分があったんだよね。だからまあ今僕が思うのに、そのこの彼女がね、こんな詩が書ける才能、羨ましいね。でこの人の人生もかなり何かあったはずなんだ。こんな詩を書けるっていうのは創作、想像じゃ書けない、何か体験してるよこの人。
この生徒が書いた、女生徒が書いた詩ですか、
うん、女生徒っていうかね、今中学の先生がやってるってさっき言ったでしょ、
うん、
その人が書いたのよ。でその人が本に出したのさ、
うん、
これさ、佐藤玲奈さんっては絵なんだけど、大悟千里さん、これ現役の先生だよ。この人が書いた詩だよ、
うんうん、
だからまあこの人に何かあったはずなんだね。でもそれをこんないじめ問題をさらっと触れて、そして自分に対してはやっぱり綺麗でありたい、きちっとしたい、だこんな本が書ける羨ましいねって思うことと、頑張れって思うんだよ、うん、頑張って、そしてみんなこんな本を読んで感じてくれないんだよね。要はこんな本を見てね、自分もさらにいろんな苦しがっている若者、愛情を注いで愛着を持って指導できたらなって強く思うね、まあ、そういう人生でありたいなって思うんだけど。
魂の約束というタイトルもすごいですね。
ねえ、でもすごいいい本だよ。俺まあ前に言ったお怠けませんようにとかさ、なんか胸打つ本って結構チラッとしたところにあるんだ。チラッとしたところに。でもそういう本を読めるチャンスに恵まれた、俺の幸せかもしれない。でこうやって放送できるってことも嬉しいね。
たっちゃんの体当たり人生から生まれた人生くんも本になりそうですね。
ありがたいな。